さんこんにちは、福原雄一です。福原雄一のインターネットラジオドリームメンターズカフェへようこそ。ちょっと寒くなってきましたね。寒さに負けないよう心は熱くいきましょう。さて今回のゲストは前回から引き続きエッセイスト、画家、イラストレーター、そして夢実現プロデューサー、ベストセラー作家としても大活躍されている山崎匠さんと私の対談の模様です。前回の続きをお聞きください。それではどうぞ。
いや、 やっぱり本当に本気に思ったことは実現してしまったんだなみたいに思ってですね、
はい、
振り返ったんですよね。
あ、
ま
あ、
それでまあ借金はまだ返し終わってなかったんですけど、うん、まあ、このままじゃダメだと、
うん、
まあ、それは思ったきっかけは一本のニュースがテレビから流れてきて、うん、まあ、それが地下鉄の路上で人がもがき、まあ、道路の路上で人がもがき苦しんでいるニュースが流れてきて、
うんうん、
まあ、そのニュースを見た瞬間一体何が起こったんだろうって日本が騒然としてなっていて、うんうん、まあ、それが結果的に地下鉄サリン事件だったんです
ね、はいはい、
その事件を見た瞬間に衝撃が走って、
うん、
このままじゃダメだろうと、うん、もしかすると明日死ぬかもしれないみたいなこともリアリティに感じて、
うん、
だったらもう一度自分の可能性にチャレンジしたいとか、
はい、
何が自分にできるんだろうってことを、
うん、
まあ、自分の人生を振り返りながら考えた時に、
うんうん、
ようやく自分のやりたいこと、うん、楽しかったこと、うん、充実したことが、飲食業だったなってことではっきり見えたんですよね。
あ、その時はっきり見えたんですか。
そうですね。
飲食だと。
飲食だと。はい。
あ、
でそこから、まあ、借金まだ200-300もある状態の中で、
はい、
実は修行をさせていただいて、
はい、
っていう道に進んでいくことになったんですね。はい。
もう1店舗目が出た、そして1店舗目はうまくいくんですか。
そうですね、もう1店舗目からうまくいくっていうのを確信してましたね。
あ、確信してた。
はい。
その心は。
その心はですね、やはり一番最初の失敗した企業の要因としては一つ、準備が足りなかったっていうふうに実は自分なりに分析してたんですよね、
うんうんうん、
で今度起業した時にはその、うん、まあ、例えば資金であったり、
うん、
販路であったり、うん、まあ、お客様のどうやって心をつかむかってことであったり、うん、チームをどう作るかってことを、
うん、
実際の体験として、
うん、
もう形にしてましたので、
うん、
もう必ずお店さえ開けば成功できるっていうふうに、
う
ん、う準備が整っていたので確信したっていうことですね。なるほど。
その、はい、飲食だって確信したところからそのオープンするところまで、
はい、
要は成功法まで確信していくところまでの間の時間はどれぐらいの時間ですか。
はい、あ、それはですね、約でもそれでも約4年ぐらいですか。4年ぐらい準備してた、まだ時期ありましたね。
なるほど、なるほど、はい、じゃあ修行というか勉強しに行かれながら。
そうですね。
そこで体験していき、よし、まあ、時は来たと。
そうですね、勉強していきながら結果を出していって、まあ、すごく面白いことをその頃実感していて、
はい、
まあ、借金がある自分がまだいたわけですけど、
うん、
いたわけですけど、
うんうんうん、
まあ、そこで修行の世界なんで当然給料も高くないんですよね、
はい、
で、まあ、運がいいことに3ヶ月ぐらいで一つのお店を任されるようになって、
ほうほうほうほう、
で焼き鳥屋の店長をやらせていただいて、
はい、
実際に、まあ、どうやって、
うん、
いいチームを作るか、うん、お客様に喜んでもらうかってことをやっていくうちに、
うん、
すごくお客様がたくさん来ていただくようになって、
はい、
超繁盛店になったんですよね、
うん、
でそうしていたら不思議なことに、
はい、
社長が今までなかった給与体系を変えてくれて、
うん、
たくさん歩合をくれるようになっちゃったんですよね。で今まで例えば20数万だった給料が、
はい、
いきなり 7,80 万に来るんですよね。
すごいですね、はい、
でそれを通じて感じたことは、うん、やっぱりお金を追っちゃいけないんだなっていうか、
うん、
お金を追っていた25の頃はすごく自分なりには、まあ、自分の英語を中心にうまくいかなかったり、
はい、
自己分析していて、はい、ただそれよりも目の前の人に喜んでもらうとか、
うん、
共に働くスタッフをどうやって輝かせるかっていうのをやっていた時に結果が出て、
うんうんうん、
で給料上げてください一言も言わずにたくさんお金をいただけるようになって、
はい、
まあ、なんかすごく追うものは逃げるし、
うん、
でもそうじゃなくて本当に人の喜びに貢献できていれば、
うん、
必ず結果がついてくるんだなってことを実感した時期ですね。
なるほど。まあ、
それで急激に借金が実は減っていって、
はいはいはい、
っていうような実感してましたね。
はあ、めちゃめちゃ深い話ですよこれ 質問なんですけど、
はい、
誰でも夢は叶いますかね。
叶うと思いますね。
叶うと思う、
はい、
は
まあ、それはあの小さい大きいと人によってさまざまだなと思うんですけども、
はいはいはい、
本当に思うことはやっぱり実現すると僕も本当に感じてますね、
はい、本当に思うことは実現する、
はい、
本当に思うということを本当に思ったことない人はわからないかもしれないんですが本当に思うというのはどうやって思うと本当に思うんでしょう。
僕の中ではどれだけ思い続けられるかだと思いますね。
あ、
ずっと思い続けられているものっていうのは、
はいはい、
やはりあの自分自身がどうしても叶えたいものなんじゃないかなっていうふうに気がしてます、
うん、
それがだから例えば3年で叶う人もいれば、
はい、
もしかすると10年かかる人もいるかもしれませんけれども、
うんうんうん、
まあ、叶うってことが重要だと思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、それはあのそれだけ思い続けられてれば必ず叶う、うん、それがやはり一つ本気だっていう目安なのかなって気がしてますね。
なるほど、はい、案外ね本気で思うというのは強く思うこととか、はい、切望することだと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、それはある意味で言うと短距離選手っぽいところはありますよね。
そうですよね、
うん、思い続けるというその、まあ、ある意味こう体力持久力みたいなものを持って、あ、本気と。
そうですね、だからよくやはり夢を実現した成功者として、
はいはい、
まあ、イチロー選手の人が出てくると思うんですけども、はいはい、やはり、まあ、イチロー選手にしかり宮里藍選手にしかり、はい、本当に小さい頃から、
うん、
あの、まあ、メジャーリーガーやトッププロになるってことを、うん、十数年間毎日積み重ねた結果が、
うん、
今があると思うんですよね、
はいはい、
ですけどもこの結果だけを見ると、
うん、
あの人たちいいなと思っていても、うん、そのやり続けられるプロセスをどれだけの人が同じようにできるかっていうと、
はい、
まあ、実はそんなにできないですよね。
そうですよね、
はい、ということはつまりやはりやり続けられる気持ちが本気度なのかなというふうに、うんうん、あの僕なりには感じてますね。
なるほど、はい、この1店舗目ができて今のこの、国内外合わせて20店舗というところまでは何年間ぐらい時間かかってるんですか。
は
い、
それはですね 9年半ですかね。
は
あ、い、
なるほど、
はい、
じゃあ飲食だと思って、1店舗目が出るまで4年、そしてそこから、このような大成功のところまで来るのに10年弱で来ていると。
そうですね、まあ、ちょうど10年弱です。
はあ、はい、すごいですね。じゃあその夢を叶える秘訣、
はい、
3つ、
3つ、
はい、
はい、
3つ、その1、今
日とっておきの、
はい、とっておきの3つをねお聞きしたいと。
はい、まずですね1つ目は、
はい、
やっぱ叶うと思うと叶うんだと思うんですよね。
はい、
はい、うん、で最近すごくやはり実感しているのが、
うんうん、
その叶うと思うの思うが、
うん、
やはりまあ、漢字で言うなら、
はい、
日本的に言うなら、はい、念ずれば花開くの、
はい、
念っていう字があるじゃないですか、
はい、
今に心っていう、
はい、
やはりこれは素晴らしい言葉だなと思っていて、
はい、
念ずると花開く、その念ずるって言葉の念は実は思うって読む、はい、そうなんですよね、
はい、
まあ、読むんですね、
はい、
でここはやはり重要だなと思っていて、
うん、
例えばああなりたいなと思っていても、うん、実際の今行動しなければ何も叶わない、
はい、
わけですよね、
うん、
ってことは今この瞬間に心を持って行動していたら、
うん、
実は花開くってことをすごく実感僕もしていて、
うん、
ですからその本当に叶うと思えば叶うの、
うん、
大切なその思うで、
はい、
今この瞬間に心があるか、
うん、
そして叶うと思う叶うと思うと叶うを信じきれるかどうかっていうのがまず一つ目のポイントだと思ってます、
ね、なるほどね、なるほどね、もうなったらいいなっていう願望じゃなくって、もうある意味予定ぐらいのレベルになっていくってことになりますよ ね、
そ、 すね、
はい、その思い方でいくと。
そうですね、はい、もうなんかそうなることは決まってるみたいな感じでしょうかね。
深、はい、いですね、はい、わこれは深いな。あ、これなんて表現してあげたらみんなが分かるのかなと思うんだけど大丈夫、伝わってるよねみんな伝わってるよね
2ですよね、
はい、
2番はやはり一つはモデリングだと思いますね、
はい
はい、それを成し遂げてる人をやはり、
はい、
見るとか知るとかってことがやはり重要なのかなと思ってます、
うん
うん、で僕の場合にはやっぱり、たくさん本読んだりだとか、
はい、
最初で言うと一番憧れた経営者の、
はい、
藤田、あ、マクドナルドの創業者藤田伝さんの会社に入らせていただいて、
はいはい、
まあ、実際には一度しかお会いしたことがないんですけども、
はい、
その彼が経営する会社にいることによって、
はい、
その藤田さんが伝えたい思いだとか、
うん、
作っていくビジネスモデルだとか、
うん、
そういうものをやはり まあ、ある意味その中に入ることによって感じれたので、うんうん、やはりそういうように、まあ、モデルとなるような人だとか、うん、物事に触れていくってことがすごく重要かな。
なるほどね。
例えば野球だとしたら、はい、僕が高校時代でもあったんですけども、はい、まあ、やっぱりレベルの高いチームと試合すると、はい、その後自分たちの実力がやっぱり上がるんですよね、
うん、
あとはプロ野球選手のプレーを見に行くと、はい、やっぱりその球の軌道だとか、はい、バッティングフォームを見ることによって、うん、その今までの自分とは違う何かを感じれていくっていうことをやはり実感してますね。だからつまりモデリングするってことがやはり重要かなって感じです、
うん、なるほど、なるほど。自分がなりたい姿にもうすでになっている人を真似る。
そうですね、真似る。
そしてそこから学ぶ、はい、ということですよね。
そう
ですね。僕も真似るのが一番最高にスピード感のある才能のインストールだと思ってるんですね。誰かの才能がソフトで売っててインストールできたらすごい簡単だなと思うんですけど、
いやそれ欲しいな。
欲しいですよね。松下さんの考え方ですみたいな。
ちょっと今日入れようか、
入れておこうかみたいな、できたらいいなって。まあ、それはまあ真似っこから始まるのかなっていつもいつも思うんですけど、モデリングですよね。
本当に言うと、うん、そのキャラを、うん、変えるみたいな感
じですかね。はいはい、そうですね。はい。じゃあ3、
3、
はい、
これはもう一つやはり、はい、その自分の中で実感しているのは、
はい、
どれだけ自分で自分の気持ちをセルフモチベーションできるかっていうことだと思います。
なるほど。
やはりやっていく中でいろんな、はい、まあ、アクシデントとか、はい、思いもかけないような出来事が起こったりもしますし、
はいはい、
例えば自分では1年でこれを叶えたいと思っていても、
はい、
もしかすると1年でそこまでいかない場合も中にはあると思うので、うん、はい、いかにそれをやり続けられるように自分を自己同期できるかっていうところが重要かなって感じです、ね。
なるほど。福原さんの自分のモチベーションをキープもしくは高める、まあ、ものとして何があるんですか？
そうですね、例えば一つですね、
はい、
自分が、クーラクグループの1店舗目を、
はい、
まあ、作っていくときにどうしたかというとですね、
はい、
まあ、まず一つはどうしてもやらなきゃいけない状況に自分自身をその環境に置いたっていうことで、うん、自分のセルフモチベーションをかけたんですけども、
はいはい、
まあ、例えば事業を作っていく上で一つ、はい、やはり資金を貯めるってこともお店作りでありましたので、はい、まあ、雇われ店長の時に借金を返し終わって、
はい、
ただお店を開く上で 数千万かかると、
はい、
じゃあその半分を貯める上でも1000万ぐらい貯めたいと思った時に、
はい、
自分のお店を開業する前に実は友人のお店を借り受けて商売させてもらったことがあります、
はい、
はい、第2回目の放送皆さんいかがだったでしょうか。続きは次回になります。お楽しみに。今日もあなたの夢がまた一歩実現に近づきました。これからもあなたの夢の実現を応援しています。ドリームメンター福原雄一でした。